に刻む通り Listen up 小手金とか Break it Listen up 恐れるな Don't worry OK 時計いただくセッション待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまっ高く Jump around 5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先導 Going 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 明日を掴むため Dreaming Sing it out
使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店香の新しい生活様式、おうちで当店香。中国料理専門店東天港のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは東天港オンラインショップ、まずはおうちで東天港でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はスグルと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。
よろしくお願いします。
噛まなかったじゃないですか。久しぶりなのに。
久しぶりなのに噛まなかったです。よかったです。
いきなりナレーション始めたからびっくりしたよさっき
よかった、ドキドキしました、
はい、もうね、ゴールデンウィーク間近で、ゴールデンウィークといえばもうあれですよね、コスプレですよね。
そうですね、
コスプレウィークと言っても過言ではございませんね。
はい、
はい、ということは今日はやっぱりコスプレ情報。
そうですね、コスプレ情報なんですけども、スグルといえば、はい、ちょっとお店の紹介をぜひできたらなと思いまして、実はあのゴールデンウィーク中ではないんですけども、はい、今度その着物を着た、うん、あのちょっと撮影がありまして、であのちょっとそのキャラクターに合う着物ないかなと思って。
スグルが着物を着るの？
あ、そうなんですよ。男の人のキャラクターで着物を着るんですけども、ちょっといい色合いのがなくて、いろんな中古の着物屋さんを巡りに巡って、たまたますごく良かったお店がその上野にあるんですけども、その着物ドリーマーズっていう、うん、あのお店があるんですよ、
はい、
であのリサイクルの着物だとかリメイクの着物とか新品の着物とかをすごい売ってるお店で、
はい、
あの安く本当に 2,3,000 円とかで着物一着、
う
ん、そう手に入ることができる
っていうので、ね、コロナがなければね、
そうなんですよ、
外国人の観光客の方が多分そこで買ったんでしょうに。
そうですね、はい、着付けもしてくださるので、本当にもうなんか店員さんも優しくて、
すごいね、なんか 2,3,000 円で着物って買えるんですね。
そうなんですよ、しかも帯とかも本当にそれぐらい 1,000 円とか 2,000 円とかでも買えちゃうんですよ、はい、なので私着物と中 の, あの服とかも全部含めてトータルで 6,000 円ぐらいで買えちゃって、
うん、
安っとか
安っ、
そうなんですよ、6,000 円で買えちゃうんです着物が、全て一式が。なのでちょっと皆さん、あのゴールデンウィークは難しいかもしれないですけども、はい、まあ、夏これからなんか浴衣を着てみたいなとか、ちょっと着物でおしゃれしてみたいなっていう方にはちょっと上野に行って安く着物が手に入るので。
さっきの話からすると何、男性着物を買ったのね。
私は男性着物を買いました。
はい、
今はちょっと結び方を練習中です。
あ、そこまでするんだ、本格的だね。
そうなんです、
はい、
では、
はい、皆さんもね、コスプレに限らず着物を着たい方はぜひ
はい、買ってみてみてください。ナイスクタトライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp、 info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍幸子さんこの知恵いただきますを編集されました東京書籍株式会社の山本浩二様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけども、はい、東京書籍様ってどんな会社か教えていただいてもいいですか。
はい、皆さんはあのニューホライズンとかですね、うん、新しい〇〇みたいな名前を聞いたことがありますでしょうかね。
はい、
まあ、それ2つの教科書の名前なんですけれども、はい、そのニューホライズンとかですね、新しい〇〇った教科書を、発行している出版社が、うん、我々東京書籍です、うん、で実は、1909年、明治42年ですねに創業してですね、100年以上も続いている、まあ、老舗の教科書会社なんですけれども、それで、まあ、多くの皆さんが、まあ、東京書籍っていうと 教科書のイメージを抱くのではないかと思うんですが、うん、先ほど紹介いただきましたような料理の本とかですね、またはですね、まあ、趣味実用と呼ばれているようなジャンルとかですね、また生き方とか働き方とか、そういったものとかですね、まあ、あと日常の散歩が楽しくなったりするような手帳みたいな、もの、まあ、自然科学のジャンルと、まあ、実用書がミックスしたようなものとかですね、いろいろ、単行本というものも発行させていただいている出版社で、まあうちの会社の社是がですね、まあ、教育と文化を通じての人づくりっていう、感じなんですけれども、はい、まあ、それに、まあ、のっとったものなら、まあ、非常に幅広いジャンルを、はい、出させていただいているような、出版社です、
はあ、ありがとうございます。そうですよね、なんか東京書籍さんというともう教科書のイメージが、
う
ん
う
ん、
そうですね、お懐かしい、あ、ニューホライズ三十何年前に使ってましたよ
ありがとうございます。
子供が中1になって使ってました、
はい、ありがとうございます
まだ、ね、
まだそうですよね、やっぱりそういったところの教科書って強いイメージが、う
ん、でもね、いろんな本当は別にたくさん本
そう出されてる、
あの、そうなんです、
出版されてますよね、
はい、その中でその山本様はどんな本を基本的にはご担当されてらっしゃるんですか、
はい、実は会社の中で、まあ、単行本を出している部署自体が あんまり大人数がいないんですね。なので、まあ先ほど挙げたような、ジャンルはもうほぼ全て手掛けたことがあるんですけども、
すごい、
まあ、でも、まあ、自分自身で勝手に、まあ、得意だと思ってて、はい、まあ、結果もつながっているジャンルとしては、まあ、主に、文房具とか自転車とかの趣味に関係する本ですとか、まあ、あと今日のテーマで取り上げていただいている、まあ、料理みたいな実用書、それと、まあ、どういうふうに生きていくかとか、どういうふうに働いていくかみたいな、まあ、社会と文化みたいな感じのジャンルみたいなのが、まあ、自分では得意かなと思ってます。
山本さんご自身でもやっぱ自転車は結構乗られるんですか、は
い、そうですね、まあ、若かりし頃と言いますか20、30代の頃はロードバイクとかに乗って、で会社にも結構な距離だったんですけど自転車ロードバイクで行ってたんですけれども、ちょっと今子育てをしているので、まあ、電動アシスト一点ですけれども、
今もじゃあ会社は、
いや実は引っ越す前は自転車で行ってたんですけど、引っ越してしまいまして、会社今は会社にはで電車で帰ってますけど、
あ、じゃあ今お休みに少し乗ったりとかですかね、
はい、
でもすごいですね、本当に幅広いジャンル、料理から、うん、ある種ガイド本まで、はい、であとはその、うん、まあ、文化、ね、文房具とかもそうですし、はいはい、料理本まで出されてるってことで、はい、ずっとご担当されてらっしゃるってことなんですけども、はい、あれですか、なんかいろんなジャンルを担当されたのは前職とかも含めてって感じなんですか。
あ、実は僕はこの東京書籍っていう会社が新卒で入った一社目の会社でして、で24年ぐらいになるのかな、一筋といいますか、
教科書はお作りになったこともある、
はい、実はそれ24年やってて、はい、教科書だけは触らせていただいたことがないんです、はい、ずっと
書籍一筋
素
晴らしい、
はい、あ、そうなんですね、はい、でもじゃあ文房具とかそれこそ自転車そうなんだけど、はい、ある自分のこう興味のあるジャンルをどんどん本を作ってらっしゃるっていう感じなんですかね、はいはい、
もともとこの会社に入った動機みたいなのが私授業中に教科書会社なのになんですけど教科書とかあんまり読まずに教科書と一緒に配られる資料集みたいなの
を面白いですよね
とか社会の資料集とか、はい、そういうのをずっとひたすら読んでるような子供だったんですけど、ね、そういうのを作りたいなと思ってこの会社を受けて、まあ、幸い入ったんですけども、なんか巡り巡って今はなんか人生の資料集みたいな感じで
こうあ、いいですね、人生の資料集、
ね、すごいいい素敵な言葉ですね、ありがとうございます。ではそんな山本様がこうご担当された本として、はいはい、幸子さんこの知恵いただきますということで、はい、ちょっと本の紹介に移っていきたいなと思うんですけども、はい、こちらのご出版されたごきっかけというのは、
はい、もともとはですね、料理書をよく一緒に作っているアートディレクターさんがおりまして、はい、実はこの幸子さんこの知恵いただきますのアートディレクターさんなんですけれども、まあ、その方がですね、まあ、村上幸子さんっていう、50年ぐらい、料理 研究家をやられていて、ベテランの、料理家さんがいるんですけれども、彼女が50年間培ってきた、台所術みたいなものを、集大成したような本ができないかみたいなご相談を受けまして、でちょうどその今コロナでですね、コロナ以後、自分で料理をする機会みたいなのが結構増えているかと思うんですけれども、そういった折なので、彼女が50年間培ってきた知恵みたいなものを、そういう現場に生かしてもらえないだろうかみたいなところから、企画が進んでったっていう感じですね。
なるほど、すごい。村上幸子さんっていうのは、もう料理家ではいっぱい本出されてる方ですよね。そうですね、
はい、
福岡の方で栄養学を教えてらっしゃる方ですけど、
はい、
特徴としてはどういう先生でいらっしゃるんですか？
もう村上先生の特徴としましては、まずは、電子レンジ調理を、もう開発されたと言っても過言ではないぐらい の、 、はい、あの第一人者の方でいらっしゃいまして、もう本当に電子レンジでこう何でも作っちゃうような方っていうのがまず一つありまして、あとはもう本当に幅広いんですけれども、マグカップ調理、マグカップの中にいろいろな材料を入れて、それも電子レンジにかけるんですけれども、それで簡単にこう、食事ができるっていうような調理とかも、やられてて、あとは、健康保存食みたいなジャンルもやられているというような料理家の方ですね。
一人暮らし始めた頃が、すごいちっちゃい部屋でね、全然ガスコンロが使えない、電気コンロだったのかな、でやっぱり電子レンジしか使えなかったんですよ。だからこう一人暮らしの人にはすごいその電子レンジでフル活用するってテクニックは必要ですよね。
そうですよね。
あとマグカップだけでできるんだったらなっていう感じで、なかなかこう大々的に東京に住んでる方とか多分一人暮らしで学生さんもそうですけど、できないじゃないですか。とってもありがたい技ですよね。
そうですよね。それとあと、一人暮らしの方とかもそうなんですけれども、逆にご高齢になられた方、ガスを使ったりとか
危ない
とか、あとちょっとおっくうだとか、そういう意味でも電子レンジ調理は、非常に適していますね。
時間も短くて済みますね。
そうですよね、ありがとうございます。でもちょっとだけ先ほども少し簡単に内容触れてしまったんですけども、
でもね、この50年のその集大成というところ で、
改めてこの幸子さんこの知恵いただきます。どんな内容の本か教えていただいてもいいですか？
先ほども話したんですけれども、その、料理家生活50年になる大ベテランなんで、その中でも本当に電子レンジ調理っていうのは第一人者であって、でまたさっき言いましたようにマグカップ調理とか、あと、1人分を、ジップロックみたいなのを冷凍パックに入れて、それをまた、いろいろな調理に電子レンジを応用して作るといったような、調理の工夫みたいなものを、編み出していらっしゃる先生なので、そういった50年間培ってきたその台所術とか知恵みたいなものを、一冊にまとめて、見せてあげたいっていう感じの、内容ですね。
ありがとうございます。
これあれですね、すごい絶妙なタイミングじゃないかと思うん
ですが、
このコロナでさ、どうも時間が結構家にいる滞在時間が増えて、なんか一番使うのは動画を見る時間らしいんですが、その次は料理らしいですよね。増えて
本当にもう皆さんご自分で作る機会が増えてらっしゃって、あと外食もあんまりできなくなってるじゃないですか。なので子供と料理したりとか、あと逆にお菓子とかも作る方が増えてらっしゃるみたいで、
そうですね、
せっかくだから、家にいる時間が長いからお子さんとお菓子を作ってみようみたいな方も非常に増えてるみたいですね。
いいですね、お菓子。
でもとはいえこうコンロ使って大掛かりに切ってとかってやるのはね、一人暮らしで忙しいとなかなか時間がないところで、この村上先生のこの知恵でね、いろいろとこう工夫しながらできるんじゃないかっていう、すごくちょっと楽しみな内容になってそうですね。
そうですね、本当に、限りなくその 自分で作るみたいなところのハードルみたいなところを下げてくれるような、内容になってるんじゃないかなと。
やっぱり大学の教え子さんがみんなやっぱりそういう調理事情だったり食事事情だからそういう工夫をいっぱいされたんですかね。
それとあと先生自身が、はい、旦那さんを亡くされてですね、はい、一人で、暮らしてらっしゃるんで、その中で、その中でも自分自身誰かのために料理を作るっていうのは結構人間なんか頑張れちゃうらしいんですけれども、自分自身のために自分の食事を作るっていうことって結構ハードルが高いというか、もう自分のことだからもういいやみたいな、
コンビニでいいかな、
ないがしろになっちゃうっぽいんですけれども、そこをご高齢の方でもこうしっかり作って食べるみたいなところを実践されてきたところから出てるので、はいはい、まあ、そういった方にもすごく役立つんじゃないかなって。
ご自身でもやってる技なんですよね、はい、そうですね、その楽しみですね。せいぜい俺だとあれかな、キャベツ温めるくらいしかしないけど、どんな技があるんでしょうかね。
例えばキャベツで言えば、はいはい、タンメンスープみたいなものが紹介されてるんですけれども、はい、本当にキャベツともやしと人参と豚ひきだけを使って、はい、これをマグカップ、この本では実は計量カップを使わせていただいているんですけれども、その中に入れてもう本当にすぐチンすれば美味しいタンメンスープができるみたいな感じのものを紹介されたりします。
軽量カップ本当にビジュアル的に面白いですよね、はい、この表紙としてバン出た時に一瞬軽量カップに野菜とお肉と入っているので、ちょっとお水も入っている、はい、これで電子レンジでできるのと結構衝撃だったんですけども、このアイデアってもともとが結構マックカップで作られてたって言うんですけども、軽量カップに変わったっていうのはどういった経緯があったんでしょうか。
もうこの本を作っていく過程でよりその分かりやすく、こうパッと分かるようにしたいということで、はい、それは透明のガラスの計量カップが一番よく見えるんじゃないかと思って、
なるほど。
であと材料を、下から順に どういうふうに入れたらいいかっていうのが明確にビジュアルでね表せるので、そういう意味で計量カップを使わせていただきました。はい、
本当だ。こうやってこうなんだろう、ただ計量カップに入れさえすれば、はいはい、料理になってしまうと、ね、いうことなんですね。あと電子レンジがあれば、
はい、電子レンジがあれば、
すごい分かりやすいですね、はい、しかも一人前をこれだけ入れれば、はい、電子レンジでチンすればできるっていう、うん、お手軽さもすごくいいですよ ね、
そうですね。
結構衝撃だったのが、はい、この中のメニューでビーフシチューって一人前作れるのっていうのが、はい、本当に衝撃だったんですよね。
このビーフシチューは、はい、村上先生のお箱、もう18番といっても過言ではないんですけれども、それが本当にマグカップ、軽量カップ1個で電子レンジでできてしまうんですね。で逆にそのビーフシチューとか煮込み料理みたいなのって鍋とかで一人分だけを作ろうとすると、味を染みさせたりとか、食材の旨味を引き出すのが非常に難しかったりするんですけれども、はい、この計量カップで作ると一人分でもしっかり味染みで、
はい、
素材の旨味もしっかり引き出されたものができるので、非常になんて言うんでしょう、合理的な調理方法でかつ美味しいっていう、
すごいですよね。本当ビーフシチューもそうだし、はい、あとなんか個人的にもう一個びっくりしたのが、はい、電子レンジでお米を炊くっていう、はい、
そうなんですよ。これも紹介させていただいてるんですけども、
これも皆さんぜひちょっと見ていただきたいんですけども、はい、お米炊けるんですよ。
そうなんです。でお米って鍋とか炊飯器で炊こうとすると、せいぜい2合から3合ぐらい炊かないと、まあ、美味しくないし、あとちゃんと炊けなかったりするじゃないですか、はいはい、なんですけどもう1合から、ボール、ボールがあれば1合から炊ける。
そうなんですよ、はい、
あ、そうなんです。
しかも時間が20分しかかからない。
画期的だ。だって ねカラカラの乾燥している お米からいくんですか。
そうです。
本当だ。
で浸水も蒸らしもいらないんですよね、はい、それで1合分だけきっちり炊けるっていうので、これははい、まあ、さっきも言ったような一人暮らしの方もそうですけれども、まあ、ご高齢の方とかも、はい、まあ、なんとなくお米さえ炊いとけばとりあえずは安心みたいなのあるじゃないですか、うん、そういうためにもすごく便利な方法だと思います、ね、うん、
しかもお米さえ炊いてれば、はい、それこそ チャーハンとかも電子レンジで作れちゃうんです、
うん、そうなんです。チャーハンとかですね、ドライカレーとかチキンライスとかですね、
うん、お腹空いてきますねこれ、うん、どんどん写真を見ていくと
お米さ、あのよくパックで売ってるじゃないですか、はいはい、つい買っちゃうんだけど、あれ結構な金額じゃないですか。
だって1個多分100円
いや200円
とかいっちゃいますよね。
でもこれもこの調理法だったらやっぱり電子レンジ1個で済んで、はい、時間的にはね20分かかるとはいえ、はい、今度全然経済的でもありますよね。
そうですよね、まあ、あと炊飯器とか鍋とかって結構時間かかっちゃうじゃないですか、もう 2,30 分以上は、うん、20分でしかも1合から炊けるっていうのはもう本当に便利だと思います。
ビ、
うんねはい、
ーフシチューも8分で、これもさ、コンビニのあのレトルトというかお弁当だと5、600円するけど、うん、さっきの材料を見たら100円か200円ぐらいでできますよね。
そうですね、もう肉をちょっと頑張ったらちょっと高くなるかもしれないですけど、ね、
うん、8分だったら変わんない、うん、もしかしたら
そんなに。そうなんですよ、本当にお手軽な料理ばっかりなんですけども、なんか個人的にすごいこれ、うん、そう。でもやっぱり取材とか大変だったんじゃないのかなって、結構な料理数ありますよね、
はい、そうですね、うん、まあ、苦労した段階、制作の段階で、まあ、一番苦労した点といえばやっぱ撮影でしたね。それ、まあ、ちょうどですね、今から1年前ぐらいに、この本の撮影をちょうど3月ぐらいに始めたんですね。そしたらあの第1回目の緊急事態宣言というのが直撃してしまいまして、あ、はい、であの今であったらですね、まあ、あの感染対象対策に十分注意して料理所の撮影をするっていうノウハウも少しずつですけど、蓄積してきたんですけど、1年前の初めての緊急事態の時はもう何をしたらいいのかも分かんなくてですね、でもうとにかくあのもう食事に行くのすらダメみたいな感じだったので、まして料理の本の撮影なんてということで、1回撮影をした後に 3,4 ヶ月ぐらいですね、撮影があのできない状態になってしまいまして、でやっぱり、こういった書籍って、はい、あのなんだかんだ言っても生ものみたいな部分があるので、著者の先生とかスタッフとかのモチベーションとかですね、ノリとかですね、そういうものが如実に紙面に現れたりするので、うん、そのもう4ヶ月とか3ヶ月止まってる間に、そう、あの焦るけれども進めないというので、こうジレンマがすごかった。
紹介できてよかったです。
そうですね、
テンションはキープできたんですか。
もうだからあのどうにか、もう再開したらこれやりましょうねとか、そういうのをこうひたすら投げ続けて。
あ、すごいですね、
山本さんがそのすごい気持ちをキープする。
そうですね、自分自身だけは絶対に落とさないようにっていうので投げかけ続けて。
でもね、どれもすごい美味しそうな素敵な写真になってますよね。
本当に思いが込められたある種対策なんですけども、はい、でも最後に、はい、あのこちらを買ってくださった読者の方にこう伝えたい言葉、はい、感じてもらいたいことがございましたら、はい、あの教えてください。
あ、はい、まあ、今、コロナの、感染拡大とかもあって、もう本当に飲食店に行けなかったりとか、あと、まあ、テレワークの拡大とかでですね、まあ、生活様式とかいう面でも時間的な面でも、家にいたりとかしてですね、もう自分で料理をするっていうことが改めてやっぱ見直されてきているかと思うんですけれども、うん、 その中であのこの本は本当にあの簡単でもいいんです、手をかけなくてもいいんです、時間もそんなにかかりません、でも自分で料理を作って食べましょうっていうような、ことがですね、まあ、訴えてると思っていてですね、うん、で、まあ、その自分で調理をすることに対する、まあ、ハードルみたいなものを限りなくこう低く、うん、できるのではないかなっていうふうに思っている本ですので、
まさにその通りだと思います、
はい、
ぜひその自分でこう食事を作る機会が増えて、まあ、たまにはその疲れちゃってこう、うん、あ、しんどいなって思う時もあるかもしれないですけども、うん、まあ、こういうあのハードルを下げる本を見ていただいて、こう、うん、自分で作るってことをこう、うん、チャレンジし続けていただければなっていうふうに思ってますけど、
ね、ゴールデンウィークにこうお買いになって、うん、ここでこうちょっと料理チャレンジして、そのまま習慣化する方も出るかもしれないですね。
そうですね、もう本当にそういうハードルはもう限りなく下げるだけ下げたつもりではおります、はい、
ありがとうございます、はい、では皆さんぜひ買って読んでみてください。本日のゲストは東京書籍株式 東京書籍株式会社様より、山本様でした。曲はヘンダーソンの石焼き芋の歌です。
石焼き芋お芋どんな時も君と石焼き芋君の思いも恋も愛も酸いも甘いも切ないさつまいもいつもそばにいてくれる君どんな時も手をつなぐ時も愛し合う時もたまにある喧嘩する時も君の温かさとぬくもりが僕の全てなんださつまいも石焼き芋どんな時もあなたに会えたことが嬉しくとこが好き何にも真面目なとこが好き意地っ張り嫌なとこも好き好きでたまらない焼いて焼かれて恋に焦がれて触れたいも抱きたいも二人をつなぐ石焼き芋、Baby I love you 石焼き芋どんな時もあなたのこと石焼き芋どんな時も石焼き芋どんな時も石焼き芋どんな時もあなたに会えたことが嬉しくて石焼き芋どんな時も温まるストーンベイクドスイートポテト。
本日も開講
ナイスクーカフェ。
皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのジュンジュンと
カノンと
ヒノカです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの皆さん、ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
イエーイ、すごい今日なんかいい感じに盛り上がってない？熱い感がすごい。スタジオ内がキャピキャピしてて楽しい。
楽しいですね。
楽しいの、楽しいの。
パーソナリティ3人って珍しい
ね。そう、キノカちゃんはね、もう今日がパーソナリティとしては初デビューですか？
はい、ドキドキです。
ドキドキだな。
ジュンジュンもね、いつだっけ、もう半年ぐらい経つ？
そうですね、半年ぐらいちょうど経ちますね。
どうですか、慣れてきました？
慣れてはきましたけど、うん、 やっぱ噛むとやっぱ恥ずかしいんで、そこがめっちゃ緊張するんですよ。やっぱ
噛まないように
噛まないようにするので精一杯なんですよ、本当に。おうおうおう、でもなんか、うん、カノンさんみたいに、
いやいやいやいや、俺はもうベロベロベロベロに噛む、今噛んでたじゃん、ベロベロに噛んでるから、まあちょっと本当にね、噛まないように自分も頑張らなきゃいけないなって思うんですけど、ジュンジュンから何かちょっとキノカちゃんにアドバイスとかありますか？
アドバイスですか？
そう、ここ気をつけてみたいな。
アドバイスですか？
いやそれないよ、
初めてまだ半年しかなってないで、でもでも
そこフレッシュ目線大事よ。
ああいや、ゲストさん呼ぶのがめっちゃ大変です。
あー、ライブ事情じゃないよ、ライブ事情じゃないよ、放送の時に気をつけること。
あ、放送中、うん、そうですね、やっぱもうやっぱ滑舌、
滑舌
をよくすること、
ね、そうだね、まあそうね、
それしか出ないです。
それしか出ないか。もうちょっと考えとこうな。よし、じゃあ本編いきましょうか。
はい。
はい。
ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便り、コメントお待ちしています。
ナイスク学園、Twitter もやっているんです。アカウント名は@naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いします。また番組中にハッシュタグナイスク学園のハッシュタグを
聞いてる皆さんごめんなさいね、これ台本があるんですけど、ここ読む全然私のせいなんですけど、台本直してなくてごめんね、本当キノカちゃん、ナイスク学園のトラップなんだけど、そこ気をつけて読んでね。
もう一回、
俺がこれミスった時全然何もフォローしてくれない。俺もう捨てられましたよね。俺は
バレちゃった。ちょっと今ドキドキってしながら聞いてたからさ。まあそうね、番組放送中にねナイスク学園のハッシュタグつけてね、つぶやいてもらうとコメント開くかもしれませんのでね、皆さんお待ちしておりますということで、
はい、
うん、
本日のゲストの方を紹介しましょう、
はい、
本日のゲストはキャンコレサロンモデルの鹿島カレンさんです。
はい、よろしくお願いします。モデルさん、
モデルさん
モデルですね。
でもなんかモデル、サロン
サロンモデルっていうのをやってるんですけど、多分みんなあんまり知らないと、知ってます
よ。キノコちゃん知ってる？
なんか結構インスタグラムとかでサロンモデルさんのお写真が出てきたりしますよ。
実際さすが、
さすが、
さすが、さすが、女子力だね。サロンモデルっていうのはどういうことをする人なんですか？
そうですね、普通のなんかファッションモデルとかそういう洋服を着たりして写真を撮るモデルとは違って、うんうん、美容院で撮影するんですけど、その美容師さんが自分の美容院をプロモートするためになんかそのウェブサイトだったりとかインスタグラムを通して集客の目的でモデルさんをモデルさんに声をかけて、そのモデルさんをなんかこうスタイリングメイクをしたりとか、あとはヘアスタイルとかっていうのをやって撮影をしてっていう感じです、
ね。ああ、じゃあ美容室の声裏切っちゃった。美容室のなんか最近だとあるじゃないですか、インスタグラムとかで写真出てくる、うん、あれのもうお手本っていうの。
そうです、そうです。なんかホットペッパービューティーとかでこうなんか掲載されたりとか、あとたまにヘアカタログとかがあったりして、そういうのでこうなんか美容師さんが見るようなカタログのなんかそうですね、参考にできるような写真とかっていうのをスタイリングして撮るみたいな。
分かった気がする。後頭部左斜め上からの写真のやつね。だよねだよね、合ってる。よしよしよし、なんか分かった気がしました。
はい、
うん、それってあれ無料で切ってもらえるってことなんですか？
そうですね、基本的に無料で切ってもらって、たまにこうまあ、お小遣い程度になんですけど報酬がもらえたりっていう感じですね。はい、
得しかないですね。
そうですね、
無料で切ってもらって、お小遣いもらって、はい、で知名度も広がると。
誰もができるわけじゃないんですもんね。
そうですね、
すごい、なんかちょっとやってみたい。
結構普段から、うん、インスタグラムとか可愛い綺麗な写真とか頑張ってる人に美容師さんが直々にこう DM とかでいませんかっていうお誘いのメールが来るんですよね。
そういう風なオファーなんですか？
そうなんです、もう完全にインスタグラムの DM で最初にオファーが来てっていう感じですね。
インスタグラムってすげえな。俺なんかあれだと思ってたわ、なんか書類選考、そこまで書類選考みたいな形で、だからそのオーディションみたいにさ、
うん、一昔前は結構そういうサイトがあったんですよ。サロンモデルやりたい人が登録するんですよね。はい、でも今は結構インスタが
詳しいね。
詳しい
詳しい
ね。
すごい。
すごいですよね。一応サロンモデル以外にもモデルの活動をしてるんですけど、
はい、
キャンパスコレクション。
そうです。キャンパスコレクション2021東京でザ・パーティーというタイトルなんですけど、それが6月に舞台があるんですけれど、それであの運営の方に入学式の日にちょうど声をかけていただいて、こんな舞台をやってるんだけどやらないっていう風に言っていただいて、それで応募をして、そしたら見事合格をいただいて、で出演するという感じになりましたね。
あ、完全スカウト、
ね、スカウトですね。
そのキャンパスコレクションっていうのはどういうコレクションなんですか？
そうです、もう基本的に、まあ、キャンパスっていうのがついてるんですけど、うん、その基本的に大学生で構成されていて、運営の方もあの全員ほぼ全員大学生で、たまに社会人の方がいるんですけれど、あの基本的にその学生たちが主体で作り上げる一つのファッションステージみたいな感じに。
ファッションステージなんですね。
そうですね、はい、
ランウェイも
出てるような
感じ。
はい、ランウェイを歩くっていう感じですね。あの、そうですね、
じゃあもう幅広いじゃないですか。もうそのだろう、そのサロンモデルからもうガチガチのモデルさんまでってことですよね。
そうですね。
そのキャンパスコレクション、あれ、それもお小遣いとか。
お前なんで
気になるんですか？
ジュンジュン、何だよ。
まだ詳しい話はあんまりちょっと聞いてないんですけれど、お小遣いはない。そもそもていうか、レッスン費を逆に払わなきゃいけないっていう感じですね。あの結構ランウェイを歩くって言っても、結構本格的にちゃんとレッスンをしてくださる講師の方がいて、その方がもう例えばミスユニバースの方だったりとかっていうのを講師でお招きして、でその人がいろいろウォーキングだったりとか基礎を教えてくれてっていう感じですね。すごい、
ガチのやつ
です。ガチのやつ、
ガチのやつ、やばいですね。でも逆に払ってでモデルの練習をするっていう感じなのか、
うんうん、そうですね、
お小遣いはもらえないと。
でもなかなか動かないと動かない人みたいになって。でも
いや、それカノスさんには言われたくないです。一番これを大切に扱ってる方、
すごい貴重な経験をねできるってことですもんね。
そうですね。
いつでしたっけ、6月
6月ですね、6月10日の木曜日に。
6月10日の木曜日に、
はい、あります。
オンライン配信なんですか？
そうですね、ちょっとまだ私も詳しくは、はい、分からないです
。え、すごい、じゃあ調べて、見てみよう。
はい、ぜひぜひ、はい。
どのブランドとかって決まって
まだ決まってないですね。あのブランド選定があって、なんかグループごとに分けられるんですね。あの最初モデルさんが150人ぐらいいるんですけど、グループに分かれてグループ選定っていうのが途中に入っていて、でそれぞれのグループが違うブランドの服を着てラーメンを歩くっていう感じ。
はあ、
はい、
すげ
え、すごいっすね。もう世界が、
世界が違うよ。いやー、すげ
え。もうなんかレッスンとかは、
そうですね、昨日が一番最初のオンラインレッスン
で、オンラインです。
あの最初2回だけオンラインになっていて、他は対面でやってくれるんですけど。
オンラインで何やったんですか？オンラインで
結構、あのマインドセットっていうんですかね、なんかこうあの姿勢とかもちろん歩き方とかそういうレッスンも歩き方とかっていうレッスンもしてくださるんですけど、それと同時になんかなんて言うんだろうな、心の持ち方というか、なんかモデルさんならでは の, あのランウェイを歩く人の心構えみたいなものを教えてくれる講師もいて、
決め顔とかも、
どういう決め顔、どういう心構えなんすか？
確かに、
え、私を見てっていう感じ。
そうですね、なんかあのやっぱり自信満々にランウェイを歩かなきゃいけないので、いろんな人がたくさん見ていて、やっぱり自信がある人って素敵に見えるしっていうので、うん、なんて言うんだろうな、そのイメージトレーニングみたいな、なんか本番自分はなんかどんな風に歩きたいかとか、うんうん、あとは誰がどんな風に自分を思って見ながらあの自分を歩くのかとか、緊張しているのか、なんか家族が見てなんかこういう風に思ってるとかっていうのを想像しながら、あのもう練習の時点でそういう本番を見据えてっていうかっていう感じですね。
す すごいな、歩くレッスンとかだけじゃないんですね。
そうですね、10
センチのヒール履いて歩くレッスンしますとかそういうのだけじゃなくて
じゃなくて、
あ、すごい、
メンタル部分が大事なんです
ね。学べること多そうですよね。
そうですね、
いや、モデル案外思った以上にやっぱり難しい、
うん、奥が深いですね。
ちょっとエントリーしてみようかしら。
マジですか。いや、すごい多趣味って聞いて、なんかいろんなものをかじってるみたいなって聞いてたんですけど、
はい、
まず留学、
はい、
をしてた。
そうですね、去年3ヶ月間だけなんですけど、アメリカに留学をしていましたね。
すげえグローバル。でもしかもこの時期ですよね。
そうですね、
コロナ
マスな。そうですね、コロナが流行ってしまって、本当は高校卒業してから4年生の大学をもうずっとアメリカに入学する予定だったんですけれども。
アメリカの大学に。
そうですね、それが結構本当に3ヶ月間だけになってしまって、すぐ帰国っていう形になってしまったんですけど、もともとはそういう予定で渡米しましたね。
やっぱ状況が悪すぎて。
そうですね、
帰ってこよう
かな。まあ、今のね、多いっすよね、ご時世ね。
そうですよね、大変ですよ、東京も今。
まあ東京もね、アメリカもね、まあ、どこもかしこも大変よ。で、他は多趣味って言って今留学が来てるでしょ。あと他には何かあるんですか。
あと部活。
部活が、吹奏楽部にずっと入っていたんですけど、もともと中高一貫校だ、中高に通っていたので、ずっと6年間同じ部活で吹奏楽部として活動していて。
何やってるんですか。
トランペットをやって
る。あ
ー、か
っこいい。花のってすごい。なんかひろかちゃんもなんかやってんだっけ。
私は中学時代フルートで。
あ、そうだったんですね。
でもトランペット憧れますよ。だってもうずっと旋律吹けるし目立つし。
あ、目立つ。
今もうすっごい目でなんか打ってる。すごいっすよみたいな。やっぱそうなんだ。すごいっすね。
もうやらない感じ楽器は。
そうですね、なんかもともとトランペットの楽器自体は小学3年生の時からずっとやっていて、まだかれこれ9年間くらいはずっとやっていて。
早くなげ
ーすね。
じゃあ相当な実力者ってこと。ね、
結構、まあ、長くやってましたね。
次回じゃあトランペット持ってきてもらおう。
めちゃくちゃ
聞きた
い。めちゃくちゃうるさい。
でも、ね、そんな留学とか、はい、そのモデルさんとか、うん、音楽とかいろいろやられてるじゃないですか。将来とか何になりたいとか目指してるものとかあるんですか。
そうですね、なんか結構まだ漠然としていて、うんうん、なんか職業、特定の職業がこうなりたいとかああなりたいとかっていうのはまだビジョンとしてないんですけど、やっぱりなんか影響力のある人にすごく憧れを抱いていて、なんかまあインスタグラムでもそうですけど、なんかいろんなところでインフルエンサーと呼ばれる人がどんどん増えてきて、 YouTuber もたくさんいるし、まあなんかそういう人たちがそのなんだろうな、世界中の人たちに向けてメッセージを発信しているところを見ると、すごいなんか影響力のある人って素敵だなっていう風に思い始めて、まあ、なんかそういうなんて言うんでしょうね、まあ、一つとしてあるのは、まあ、アナウンサーとか、なんかこうやっぱりそのいろんな人に見ていただける存在になれたらいいなというふうに思ってますね。
わあ、インフルエンサーね。いやー、すげー。いやー、今のうちからフォローしといて子さんアピールしよう。
そうですよね。めっちゃインスタ素敵でしたもんね。本当にめ
ちゃおしゃれ。
インスタどうやったら出てくるんですか。なんて調べたら出てきますか。
アットマーク KRN アンダーバー1207で調べてみてください、
うん、なんだっけ、なんでしたっけ、もう一回言ってもらっていいですか。
マジ
忘れちゃった。アットマーク
KRN
カリンの
カレンですね。
カレンのあれか。
そうです、 KRN、うん、アンダーバ
ーアンダーバーね、
1207で。
1207、
はい、
誕生日12月。
そうなんです。
7日
はい。
で調べればね。
そうです、
将来のねインフルエンサーの卵の。
ありがとうございます。
え、後頭部の写真いっぱい。
そんなことないです。
まあでもいろいろねそういう投稿も見れるということで、
はい、
皆さんじゃあねぜひぜひチェックしてあげてください。
お願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
それは何よ。
それでは本日のゲストは、
はい、
鹿島カレンさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
や、なんかやっぱ見てる将来が違うっていうか、すごいですよね、うん、
インフルエンサーだってすごいね今の一言なんだよ
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください、
はいはい、お送りする曲は布袋寅泰のスリルです。
時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き東京租石株式会社様より山本様にお招きしております。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。山本様の方で実は本を紹介したいということで、
はい、最近手掛けさせていただいた本をちょっと一冊紹介したいなと思ってるんですけども、はい、社会と文化みたいなジャンルなんですけれども、はいはい、居所を作るっていう本を出させていただきました。
またさっきの料理本と
料理本がまた違うじゃん。
居所を作る、
はい、でこちらの本サブタイトルが、はい、乱世で正気を失わない暮らし方っていう風に、
乱世で、
はい、
北斗の拳のあの時代を思いつっちゃうけど、今もそう言われてみればコロナで乱世ではありますが、
はい、なんか今は結構コロナもあったりとかしていろいろとその正気を失いがちな世の中なんじゃないかなという問題意識がありまして、
わかります。
でそういったところにですね、はい、うん、いかにこう、うん、正気を失わずにこう不安とかに感染せずに生きていけるかっていうようなことをテーマに、
なるほど。先月といえばね、海外に行った時に、はい、やっぱ隔離されて2週間さ、はい、ホテルに閉じ込められたんですよ、
はいはい、
確かに狂気になり
あ、そうですよね。もうこうステイホーム生活で私もちょっと去年の今ぐらいの時期は結構来てましたけども、
また特に今多いんじゃないですか。だって ここでまた8時までしか食事外でできないとか、ね、お酒ダメとかって、はい、そろそろ皆さん爆発しそうですけどね。
そうですよね、
まあ、そういう中でも、できるだけその、まあ、そういう狂気に陥るような事態を避けようというところで、
はい、
まあ、居所っていうのは、まあ、この本の中で 定義させていただくと、まあ、思考が解放されて、うん、時には、鼓舞されるような場、まあ、ぶっちゃけてしまうと、まあ、心休まる場みたいなものが、はい、重要なんじゃないかと。で、それ、そうですねそれを、まあ、例えばあのスナックとかもそうですけど、はい、1個だけじゃなくて、はい、複数、持っていることによって、うん、まあ、いくつかを組み合わせて、うん、心身の健康を保っていければなっていうようなテーマで、書いたものなんですけど、
だってもう行けないですもん、スナック、うん、
行けないですね。8時以降が食べてなるともう夜の、
それしかない人は困っちゃうし、
困っちゃうので、まあ、スナックがダメだったら、例えば近所の公園にこう居所を見出したりとか、まあ、今銭湯だったらやってるので、例えば銭湯に行ったりとか、まあ、それとか、あと、まあ、趣味のつながりっていうのもこの本の中で居所の一つとして挙げさせていただいてるんですけども、さっき の、ね、あのコスプレじゃないですけど、こう、ま、ちょっとマニアックな趣味がいいっていう、著者は言ってるんですけれども、まあ、そういったつながりとかで、こうそれを、一つだけじゃなくていくつか持っておくことによって、うん、まあ、いかに正気を失わずに生き抜くか、
その作り方をこう指南してくださってる、はい、そうですね、
はい、まあ、そういう感じの本になります。
また料理とは違いますけど、ね、今の時代にとっても大事なテーマですね、
う
ん、
はい、
ありがとうございます。
伊藤博美先生の居所を作る、ぜひぜひ、伊藤博美先生の居所を作る、はい、こちらぜひ皆さん読んでみてください、は
い、よろしくお願いします。
今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍幸子さんこの知恵いただきますを編集されました東京書籍株式会社より山本浩二様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はすぐると
松尾梨央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。気持ち次第でこの先を変えられるのさ。 My way
Doki Doki